こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ライフシフト2、100年時代の行動戦略は、アンドリュー・スコットとリンダ・グラットンによる人生100年時代をどう生き、どう働き、どう支えるかを扱うビジネス書です。前作ライフシフトが長寿化社会の到来を示したのに対し、本書はその状況に適応するための行動戦略をより具体的に考える続編として位置づけられます。中心にあるのは、教育、仕事、引退を一直線で進む従来型の人生観を見直し、学び直し、移行、複数回のキャリ形成を前提にした生き方へ転換する視点です。また個人の努力だけでなく、企業、教育機関、政府が制度や仕組みを変える必要性も論じます。長寿化、 AI、 ロボット技術、コロナ禍後の働き方の変化を背景に、個人の選択と社会制度の再設計を同時に考えさせる内容になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、年齢を固定的な運命として扱わず、未来を左右する可変要素として捉え直す本書の重要な出発点は、年齢に対する見方の更新です。従来は、一定の年齢に達すると能力や役割が自然に決まるかのように考えられがちでしたが、本書はその前提を疑います。追い方は一律ではなく、これからの行動や考え方によって大きく変わるという立場を取るため、年齢は制約条件ではなく設計対象として扱われます。この視点が重要なのは、自己制限を生みやすいからです。自分はもう遅い、一定年齢を過ぎたから挑戦できないと考えると、学習機会や転職機会、人間関係の再構築を自ら狭めてしまいます。本書、そうした年齢感そのものが社会的な固定観念と結びついており、他者への偏見だけでなく未来の自分への偏見も生むと指摘します。したがって、年齢を理由に行動を止めるのではなく、将来の可能性を広げるための投資を続けることが長寿社会での基本姿勢になると整理されています。次に、福利が効くのは資産だけではなく、学習、健康、人間関係にも及ぶという発想。本書は、人生が長くなるほど福利の効果が生活全体で重要になると説明します。福利というと金融資産の増え方を連想しやすいですが、本書ではそれをスキル、健康、人間関係への投資にも広げています。ここでの要点は、長期にわたって積み上がるものほど短期成果だけでは測れない価値を持つということです。新しい技能の習得、運動や予防による健康維持、信頼関係の構築は時間が長いほど効果が増幅します。逆に、短い時間軸で引退を前提にすると、学習投資の回収期間が短くなり、成長機会を見逃しやすくなります。本書が示すのは、長寿化に合わせて時間の使い方を再設計する必要性です。今の一歩が将来の選択肢を増やすという認識を持てば、人生を一回きりの消費ではなく、複利的に育てるプロジェクトとして捉え直せます。こうした時間感覚の変更は、キャリア形成だけでなく、日々の健康管理や交友関係の保ち方にも影響します。さらに、マルチステージの人生を前提に学び直しと移行を繰り返す本書が繰り返し強調するのは、教育、仕事、引退という3段階モデルの限界です。長寿化によって働く期間が伸び、技術変化も早くなる以上、1回の教育で一生を乗り切る前提は成立しにくくなります。そのため、複数回の学び直しや職業移行を含むマルチステージの人生が標準になると考えます。ここでの学習は、若年期の学校教育に限定されません。わしろ中年期以降に新しい環境を移るための探索、スキル更新、役割転換が中核になります。また、本書は脳の可塑性や結晶性知能にも触れ、年齢を重ねても学習は可能であり、経験の蓄積が別の形の強みになると位置づけます。つまり、若さだけが価値を持つのではなく、変化に応じて知識を再編できる力が重要になるということです。この議論は、定年後の備えにとどまらず、キャリア全体を設計し直す必要を示しています。長く働く可能性があるなら、転職、独立、副業、休止期間を含めた柔軟な人生設計が合理的になります。そして、人間に残る価値を、物語る力、探索する力、関係を築く力として整理する本書では、テクノロジーの進歩によって機械が担う領域が広がる中、人間に求められる能力を再定義しています。 AI やロボットが得意な処理、記憶、定型作業は代替されやすくなる一方で、人間には文脈を理解し、自分の人生を意味付け、他者と共同する力が残ると考えます。その代表が、物語る力、関係を築く力です。物語る力は、自分の経験を一貫した人生の近道として捉え直す能力であり、意向の多い時代に自己理解の土台になります。探索する力は、未知の選択肢を試し、学び、適応する能力で、関係を築く力は、雇用形態や年齢を超えて協力関係を作る力で、変化の激しい時代ほど重要になります。この3つは、単なる個人スキルではなく、長寿社会での生存戦略として結びついています。機械化が進むほど、 人間は情報処理の速さではなく、意味付け適用、信頼構築で差別化されるというのが本書の視点です。最後に、個人の努力だけでは不十分で、企業、教育、政府の制度改革が必要になる。本書のもう一つの大きな特徴は、個人論に閉じないことです。長寿化社会に対応するには、個人が学び直しや健康投資を行うだけでなく、それを支える制度が必要だと論じます。特に焦点になるのは、老後資金の確保、医療の提供、世代間の公平です。これらは個人の自己責任では解決できず、企業、教育機関、政府が役割を再設計しなければなりません。企業には年齢にとらわれない採用再教育、柔軟な働き方の提供が求められます。教育機関には若者向けの学校教育だけでなく、成人の学び直しを支える仕組みが必要です。政府には年金、医療、雇用政策を長寿化に合わせて更新する責任があります。本書が示すのは、技術進歩で生まれた課題に対しては同じく制度の創意工夫で応えるべきだという考え方です。個人の変化と社会の変化を切り離さずに捉える点に本書の実務的な価値があります。結論として、本書は人生100年時代におけるキャリアや働き方を考えたいビジネスパーソン、特に中高年層や転職、学び直し、副業、再就職を視野に入れている人に向いています。また人事担当者、教育関係者、政策に関心のある読者にとっても長寿化に伴う制度課題を整理する上で有用です。実践面では、年齢間の見直し、福利を意識した投資、マルチステージ人生の設計、テクノロジー時代に残る人間の強みの把握など思考の枠組みを更新できます。似たテーマの本が個人の自己啓発によりがちな中で、本書は個人戦略と社会制度の両方を扱う点が特徴です。長寿化を単なる不安材料としてではなく、前提条件が変わった以上は人生の組み立て方そのものを変える必要があるという構造的な問題として提示します。そのため、読み終えた後に残るのは気合ではなく現実的な設計図です。長く働く時代の思考整理として、同分野の本の中でも一段具体的な位置づけにあります。ご支援いただける場合は、アンドリュー・スコット、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。